激わび急騰流茶道です。一つお知らせがあります。2022年5月13日、夜7時から、小杉の大学というところで、急騰流茶道が茶会をやります。茶会といってもですね、個人的に当社調べで画期的なんですけど、なんと茶会なのに抹茶が出ないというすごい斬新すぎる茶会をやろうと思ってます。テーマは、武蔵小杉で茶室を作るということでですね、抹茶は出ないしお菓子も出ないんだけど、茶室を作って茶会をやってみるところのコアな部分を皆さんとワークショップしていけたらなと思ってます。武蔵小杉の区役所の方が会場になってまして、来られる方はリアル開催しますし、遠方の方はオンラインでも参加できるということなので、ぜひご検討ください。この番組を紹介している文章の中に申し込みサイトの方も入れますので、ぜひご検討ください。お待ちしてます。激わび急騰流茶道の谷田半球です。急騰流茶道はオフィスの給湯室で抹茶を立てるという茶道ユニットです。この番組では日本文化を何でもジャニーズに例えて分かりやすく紹介しようと思ってます。その名もハッシュタグわびさびジャニーさんです。能や歌舞伎は今や伝統芸能と言われていますが、誕生した当時は最新のアイドルのステージだったという信念のもと、日本文化をジャニオタ視点で再構築したいと思います。またジャニーズに詳しくない人が聞いても面白くなるようにやりますので、ぜひお付き合いください。古きと今から新しきを生み出す人の基地、京都のシェアスペース古今園の提供でお送りします。
では、今日はなんとパリから豪華ゲストがいらっしゃっております。自己紹介お願いします。
どうも、上松千恵と申します。フランスでサラリーマンやってます。
かっこよ、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、個人的に私とか、なんだ、氷河期世代なんですけど、オリーブとかね、雑誌があって、フランスの憧れが強すぎる世代なんですよ、私たちって。
はいはい
でまあ、なんだろうな、そばかすもくせっ毛もそのままが素敵みたいな、まあ、オリーブ時代はそんなのから始まり
ありますね、ありましたね。
そうなんですよ。なので、パリの会社員はクソかっこいいんだろうなっていう、まあ、今となってはひがみになっていて、なんか漠然としたパリへの嫌悪感がありました勝手にね、勝手にひがんでるので。
めっちゃわかります、わかります。
そうなんです、うん。まあ、そんな時にね、上松さんとネットで知り合いまして、怪しいネットで知り合いまして、はい、いやそんなことないよ、パリにも激わびの会社員いるよって励ましてもらって今日はそのお裾分けをね、皆さんにしたいなと思っています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、なので今日のテーマを改めまして、パリで会社員をしておられる上松さんと日本とフランスの窓際社員の比較トークをしたいと思いますよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ちょっと冒頭で谷田がちょっと熱く語りまくりで恐縮なんですけど、日本だと2010年あたりからなんか自分らしく働くみたいなワードが出てきて、で一瞬まあ風通しがいい感じはありますよね、やっぱ自分らしく働けるみたいな。でも、まあ、実際そのなんですかね、そんな能力も高くないようなサラリーマンたち、よくよく様子を見ると同調圧力で辛いみたいなのも見受けられるって感じで、なんか自分らしさっていうのが一種類しかないみたいな変な定義があって、その普段の土日の自分と全く同じように振る舞えないと会社でもダメなんだみたいな謎の逆のプレッシャーみたいなのがあるなというのを個人的には感じてまして、で、世代によってもいろいろだと思うんですけど、自分たちの後輩、会社で後輩になるゆとり第一世代とかが特にそういうのがやばい感じがあって、なんか土日の普段友達と一緒にいるような自分通りに会社でも振る舞えないとうつ病になるみたいな。たまたまそういう人を何人か見かけて、で、まあ、 逆に今25歳ぐらいまでの Z 世代っていうのはもっと逆になんか割り切ってやってて器用な感じはするんですけど、ただまあそのとはいえやっぱり自分らしくやりがいのあることをして仕事にしてるっていうアピールをやっぱする人が日本人多くてうざいなっていうのを思ってまして、フランスの人もそもそもフランスの人ってフェイスブックやってんですか、やってないかなんですけど、
はい、
生粋のフランス人もフェイスブックで自分の仕事アピールとか結構しますか？
仕事アピールは確かにあんまりないですね。
やっぱ日本だけだよね。肝やっぱ、まあ、今ちょっとなるほどね、あちょっと話続きなんですけど、なんかその自分らしくやりがいのある仕事をしてなきゃいけないプレッシャーがすごいと思うんですよ日本って。
はいはいはい、
うん、なので、まあ、悲しいかな、まあ、全員がそのね、やりがいがある仕事できないんだけど、
うんうん、
出世できない窓際社員すらなんか自分らしくアピールをしなきゃいけないみたいな同調圧力があると思ってるんですよ。だから窓際じゃねえアピールをするために本当は暇なはずなのになんか土日にメールを送ってきたりとか、
うんうん、
いるんですよ日本の場合。あとあの他人の邪魔する、あの上司でも、まあ、上司で邪魔する場合もあるけど、まあ、上司でもないただの同僚の仕事に難癖つけて、俺はしっかりお前をあの見てやってるぜみたいな無駄なアピールする人が多くて本当にムカついていて、でなんかフランスの人はどうなんだろうなっていう。
なるほど、
はい、
まあ意地悪な人というのはフランスにもいたりはするんですけど、うん、
あやっぱいるのか
仕事なんかどっちかっていうとね、はい、若くてやる気がある子が自分をもっとこう私やる気あるってアピールしたくて、
はいはいはい、
そういう意地悪してくる子もあのいたことありましたね。
まあでもそれはまあ日本と一緒ですね、
うん、でもやっぱりやってる感を出したかったりとかするのかなっていうのはありますけど、
なんか若いうちはいいじゃないですか、うん、なんか、うんうん、まあ、話それまくりですけど、なんか最近人類の脳みそってホモサピエンスの脳みそめちゃくちゃやっぱ複雑だから、はい、30代ぐらいまで、
うん、
あの成長しきらってないらしいみたいな最近研究結果を見て、
はいはい、
だから20代だとまだその生きったりその無駄なことするとかあるのかもしれないなって最近、うん、30ぐらいでやっとほぼほぼ完成らしいんですよ、
うんうんうん、最近。
だからそのフランスの意地悪な子もまだ脳が未発達だったのかな、
あきっと元気なのかなっていう感じは
あります
ね。
日本でやばいのはもう窓際決定のおっさんのくせにまだ他人に干渉してくるっていうやつがいて、うん、
あ
今そう黄昏れたフランスのおじさん社員ってどんな感じ、はいはいはい、もっとひょうひょうとしてるっていう今期待を持ってるんですか？
そうですね、いや結構イメージ通りです、う
ん、あよかったよかった、
いますいますあのですね、そうまずこう外国日本以外の欧米の会社ってこう、うん、みんな頑張って働いてるイメージも、うん、なんかありません？なんとなくこうダメだとすぐ首切られるみたいな、だから窓際社員いないみたいな、
あそういうイメージある、アメリカが特に、うんうんうん、
そうそうそうそう、うんうん、そういうイメージあったんですけど、フランスってすごい労働組合が強くて、はいはい、雇用が守られてるんですよね。
最高、引っ越したい、今すぐ引っ越したい。
なのであのもう完全な窓際おじさんおばさんって結構いて、でそういう人たちは本当に割り切ってて、う
ん、あ最高ですね、
うん、なんか居心地良さそうにしてますね。
あだからいいな、私もそういうおばさんになりたいあそれ最高っすね。いやあ聞こえます？あもしもし、
もしもし、
あ聞こえます、あよかった復活した、よかったよかった、あ
また iPhone が眠ってしまいました
危ない危ない、いや大丈夫です。あいいですね、その割り切ってんのかっこいいですね。
それで最近私もちょっとあのだいぶ窓の日差しが当たってきたなっていう気分なんですけど
はいはい、
そうやっぱあのこう日本でもサラリーマンしてて、フランスでもまあサラリーマンしてて、全く同じ職業なんですよね。
あそうだそうだよね、
そうそう、うん、全く
専門職、専門職
全く一緒で、なのでなんか結構こうどっちもこう働いてる人種とかもみんななんか学歴とかも大体同じぐらいの人が、まあ、日本に日仏いて、
なるほど、
でなんか比較するとあの そうですね、窓際社員の割り切り度はフランスの方がはるかに
高い。わあ、かっこいい、そうなりたい。
そういう人結構大事で
大事だよね。
そう、みんながみんなね、やる気いっぱいっていう瞬間もあったんですよね。そうすると結構息苦しくて。
だよね。なんかさ、ミツバチとかもさ、巣で必ず 20% ぐらいサボる、
うん、あ、そうそうそう、
蜂がいるけど、そのサボる人を取り除くとまた違う 20% がとか言うよね。そうそうそう、
アリとかね。実は働いてるのに2割じゃなかったでしたっけ。
あ、そうか、アリか。そうだそうだ、
8割怠けてるような気がします。確か
そうだ、それでバッファー取ってるみたいなね。そのそうそう、もしな攻撃された時に優秀な人全滅しても、うん、サボって体力余ってる人たちがその後働くみたいな。
そう、
あ、いいな、フランスいいな。
でもね、そのそういう人たちあまりに多かったんですよね、フランスの企業って。
で、労働組合のせいで。
そうそうそう、
いいな、味わい深い。
最近なんかその、はい、ある流れっていうのが、うん、その早期退職の話に
来たよ、
つながるんですけど、
うんうんうんうん、
あのまあ会社、うちの業界だと今すごい早期退職でボーナスもらえるとか、早く辞めるとあのお給料何ヶ月も上乗せっていう、まあ日本でもやってるんですけど。
やってますね。
やってますよね。
怖い怖いよ、うん、
同じことが起こってて、で、まあそれでみんなね、すごい乗っかって、すごいこう予定人員よりもさらに人が辞めてったっていう。
それはやばいですね、企業としても。逆にやべ、優秀な人ほど辞めるっていう。
あ、でもね、窓際の人もちゃんと辞めてるので。でも優秀な人も辞めてますね。
なるほど、そこが日本と違うんだ、うん、日本でそれやると優秀な人が辞めて、まあ、転職もできたりね、送り先もできて、クソみたいな窓際だけが残るっていう日本の傾向はそれだからちょっと違うんだ、うん、フランスの場合みんな辞めるっていう。
結構そうですね、エモいな。あの該当したらラッキーって感じで辞めてく人多い雰囲気ですね。
すごい、もう私なんかしがみついてもう必死ですけどね、窓差しに窓差しに指を食い込ませて。
なんかなんでみんなそんなサクッと辞めていけるのかなって思ったら、
うんうんう
ん、なんかね、働くモチベーション何かっていうのを聞いたんですよ。
おお、いいね、
うん、そしたらね、ローン返済だって言ってました。
おー、割り切って言ったわ、さすが。
でね、ローンを返せたら、うん、結構、うん、もうあの、もういいや、定期収入なくてもやっていけるっていう感覚の人すごく多くて、まあ、私の周りだけなのかもしれないんですけど、あの周りの人たちでこう辞める辞めないっていう話になった時、いや、ローン次第っていうのが結構多くて、でローンが終われば、うん、あの自由っていう感覚の人もいますね、うん、なのでなんかもうローンが残債があの早期退職で返せちゃうんだったら、うん、これを機に辞めちゃおうって言って辞めてった人を私は何人もしてます。
あ、だからまあ日本の場合、まあ、ローンもあるけど、まあ、窓際の人ほど不安で、なんかどこかに所属してないと、うん、みたいなあるかもしれないから、ノリがちょっと違うのかな。なるほどです。
そうですね、お金なくてもなんか幸せそうっていうのは大きくて、私もそれ見習いたいなって日々思ってるんですけど。
なるほどね、うん、なるほど。でちょっと話を戻すとっていうか、はいはい、その日本の場合、窓際のおっさんのくせに生きて同僚のなを監視したりなんかする、そう、他人にすごい目を向けがち、窓際の人ほど他人に目を向けて、うんうんうん、お前ちょっとできてねとかっていうのが多いんですけど、なんか上松さんの持論として逆、フランスの人って基本他人を全然気にしないって言ってくれたことがあって。
そうですね、全然気にしない、うん、気にしてないですね、うん、だからその早く上司がいるから帰れないとかあまりないし、あの、まあ、帰りたいから帰るっていう感じ
で最高すぎる
のはありますね。なんかあの、
ね、
その誰かに付き合って残るみたいなことをする人もいるけど、そういう人は主に、うん、あの外国人、うん、フランス人ではない、なんかアメリカ人だったり、まあ そうですね、韓国人とか、あの他の
東アジア
結構多いんですけど、
はい、あ、そうかそうかそうかそうか、
そういう人は結構付き合って働くんですよ。
あ、俺も一緒に、うん、ちなみに、
そうそうそう、はい、あ、ごめんなさい、うん、フランス人、フランス人でも海外で働いてる人っていうのは、あの割とそういうマインドで、特にアジア圏で、そうそうそう、はいはいはい、アジア圏で働いてたフランス人、あの結構偉くなる人多くて、うちの、
なるほどね、なるほど、ワーカホリックであればすぐ出世できる、逆にフランスに戻った時、
そう、すごく
東アジア形式で受ける、うん、マジか、いいな、
その系ありますね。なのでその、うん、日本にいたとか中国にいたっていう人は、うん、すごくフランスでは目立つというか、やっぱ働き方がすごい
猛烈だ、
うん、ワーカホリックだったり、あとは家族と過ごす時間っていうのの優先順位がフランス人もみんな高いんですけど、
そういう人は、ね、そのイメージありますね、
うん、実際そうなんですけどね、うん、そういうあのアジアであの家族と夜はご飯食べないっていう文化に慣れてる人は、
なるほどね、
そうフランス来てもそういう感じで働くので、偉くなってって、でまあ、そういう人がそのスタイルを中に、ね、はいはいはい、おすすめ、あの進めていくっていうと、ちょっとフランス人の部下はついてこないみたいな状態もあったりしますね。
あそこが最高っすね。勝手にそのアジア人化した猛烈残業マンの上司だけがワーカホリックで、生粋のフランスの平社員はもうそのままた、あの上司も気にしないで定時に帰るみたいな。あ、もしもし、スリープスリープ、あ、スリップが。いやいやいやいや、
そう、
なるほどね、いや面白いですね。だから東アジアの猛烈な人は今パリに転職すると昇進できる可能性が、
そうですそうです、私フランスに転職できたのは多分その別に普通のサラリーマンなんですけど、日本で働いてて、いやいやいや、で日本の感覚でフランスで働くとやっぱりすごい一生懸命な人に見えるので、
なるほどね、
それは大きかったですね。
おお、それはでも逆に励みになりますね。あのあれだ、日本で窓際にいて、まあ、すぐ手っ取り早くパリで転職できない人も、俺だってフランス行ったら、うん、昇進できるかもっていう心の安堵を持って今後窓際をやっていけばいいんだ、日本で。
そう。
誰も聞いてない処世術だけど。
いやいやいやいや。
でもブッダっぽいですよね。なんかその諦めるというか、なんか自分、うん、他人と、日本の中で他人と比べないみたいな。今俺は窓際にいてもパリに行ったら昇進できるかもしれないっていう。あ、その余裕をじゃあ持って今後は生きていこうかと思います。何の話やねんって感じなんですけど、あともう一個上松さんに教えてもらったのが、その日本だとそのこれ以上、ね、大学卒業で一括採用という超絶、はい、超絶気持ち悪い謎の、あの就職活動のサイクルですけど、これは結構日本がヨーロッパと比べると超異常な感じで、フランスだと
独特ですね。
ああ、フランスだとインターンシップっていうのがなんと14歳18歳19歳大学卒業とクソ早い時期からあると。
そうなんです。っていうのは、
はいはい、
職業選択のタイミングが早いんですね。超学歴社会なんですけど、普通のなんか会社員になるのもこう管理職になる人の学歴とそうじゃない人の学歴っていうのがあって、でまあそれだけじゃなくて、こう受付の人になるとかパン屋さんになるとか、まあこういったのも国家資格だったりするんで、
へえ、さすがや、マジか。
その学校には行かないけど、まあ基本的にその専門的な学校があって、そこを出ないとその職に就けないっていうのがあるんですよ。
はいはいはいはい、
私の友達も実はあの同業者で脱サラして、うんうんうん、あの焼き物 の, あの職人になった人がいるんですけど、
すごい、うんうんうん、
その人はあのその焼き物をたくさん作って売るのにはやっぱ資格がいるから学校通わなきゃいけないんですって。
なるほどね。
そうなのでサラリーマン辞めて長期焼き始めたんだけど、学校行って、うんうん、あの、うんうんうん、学歴つけて、で陶器をこれから売り始めるっていう。
なるほど。どの仕事にも学歴が、資格が必要なのが日本よりきついってことだ。
そうですね。
逆に言えば、うん、あまあなんか私の勝手な解釈なんですけど、まあ、そうやってもう14歳の時からお前は一旦どんな職業に就くんだみたいなことをやったり、うん、その学歴で上司になれるか平社員のままになるかもすでに決まるとか、
うんうん、
もうすでにその仕事をスタートするときにそういういろんなことを若い頃から諦めてるから、逆にその残業して成り上がりたいとか、その同僚を蹴落としてでも、うん、その自分をアピールして窓際じゃないアピールするみたいなことしない、なんかいい諦めがサクサクあるんですかね、
ま、
フランスは。
まさにそうなんですよ。
いいっすね。俺はこれで行くぞと。
そう。
もうこの資格取っちゃったしみたいな。
そういう感じですね。
かっこいいっすね。
私的に疑問に思ったのが、そもそも、
うんうん、
なんでみんなそのいい学校って言われてる、みんなそのマネージャーに管理職になれる学校にみんながみんな入れたいと思わないのかなって気になったんですよ。うん、
おお、
うん、なんか日本だとほらお受験とかしていい学校に入れようって結構
あるある、
誰しもが頭よぎるじゃないですか。
あるある。で一番大学に失礼なんだけど、ま、マーチぐらいは行ってほしいとかよく言うんですよ、ね、明治立教とか失礼だと思う。お前なんか行ってねえよって心の中で思うことあるんですけど、学歴マニアの家に言われたんで。でもそういうのあると思うんですよ、日本は、ま、マーチぐらいまでには行ってほしいとかって、マーチに失礼だけど、うん、そういう感じじゃないんだ。なんか
そう、なんかそのいい学校出身の人って言っても、
うんうんうんうん、
あまりすごいねって反応がないんですよ。
かっこいい。もう東大って言ったらひれ伏すもんね、
い
まだに日本はね。
ひれ
伏しますよ。最近あのなんだっけ、駒場東大前っていう電車の駅で、はい、夕方も東大生らしき男の子たちがわーってサークル帰りに来て、
あ
もうそれだけでひよったもんね。5、6人来るとこんなババアなのにひよるって、やべ東大生だ、ちょっと絡まれないようにしようみたいな。
あ、なんか五個をね感じますよね。
そう、日本は未だにそうやってひるむ、うん、学歴ひるむけど違うんだ。東大、あへえ、おつみたいな。へ
っていう、そうそう、
かっこいい。
勉強できる人だったんだっていうような反応が多くて、
あなたは勉強クラスターですねみたいな。
そうそうそうそう、
割り切るんだ、かっこいいな。いいね。
でなんか子供に対してもそういう感じで、
いいな。
言ったら多分例えるとね、こう、うんうんうんうん、自分の子供が運動音痴だとして、うんうんうん、その子をオリンピックに出場させようとかオリンピック目指させようって思わないじゃないですか。
うんうん、それはないですね。
普通見るからね、ないないない、運動音痴だったら、
うん、はいはいはい、
でもこれ勉強だと、うん、結構こう頑張らせていい学校入れなきゃ、例えば勉強がすごく苦手そうな子でも、
あ、こ
う勉強はさせとかなきゃって感覚になっちゃうと思うんですよ。
数学0点のやつを60点まで引き上げようとするよね、今の場合。
そうそうそうそう、
0点だから言っても10点だろうってなるのに60は目指しましょうみたいな、あるあるある。変なのが苦手な部分を埋めるっていうのに異常だよ、うん、日本の。
そう、
固執してる教育。
フランスはそこでオリンピック目指させない、運動音痴の子の親はオリンピック目指させないっていうのと同じ感覚で、あ、うちの子そんなに勉強できないから、それ以外のことで生きてってもらったらいいかなっていうふうに切り替えるのも早い気がします。
かっこいい。でもそれがいいよね。それ得意伸ばした方がいいもんね、本来ね。
そ
んなできもしない数学でさ、塾行ってる時間より陶芸のね資格早めに取った方がいいよね。
知らんけど割り切れるのかなってすごい気になってて。
で、私娘が、なんでなんだろうね、
うんうんうん、娘がいるんですけど、4歳の娘が、で、その娘、家で日本語、うちとも日本人なんで日本語で、うんうんうん、学校でフランス語なんですけど、
いいね、
明らかに
いいね、
うん、いやいや、コミュニケーション取れてないような気がして、で、そう、先生に相談したことがあるんですよ。2カ国語で、うちの子大丈夫ですかって。そしたら先生の答えが、
うんうん、
あ、絵が上手いから大丈夫ですよって言われて、
かっこいい、かっこいい。
いや、でもそれはなんか新言語で大丈夫かの答えなのかな。
答えにはなってないみたいな。
そう、でも、
ね、
まあ、多分先生としては、
うんうんうん、
特技があるからそこで悩まなくていいんじゃないってことなのかなと。
エモい、 すごいわ。だから本当個性さえあれば勝ちみたいなね、逆にな
んか ね、得意なものがあったらいい、ね、もうそれでいいんじゃないっていう、
かっこいい。その横並び主義ではなくジャニーさんだね。もうフランス人全員ジャニーさんなんだね。
あ、ジャニーさんそんな感じなんですね。
そうそう、なんか歌が下手音痴でもあのね、スマップの中へ、それは言ういいんだよ、それより言うはあの喋りを頑張れよとか。
なるほどね。
うん、下手なことに対してそんなに怒らず、いいとこだけやれみたいな。あれもまあ、はいはい、アメリカのざっくりしたその個人主義マインドかもしれないですけど、アメリカ2世だからジャニーさんいいっすね、かっこいいわ。
多分ね、バランスが悪くてもいいってことなんでしょうね。
それよ、それを受け入れられないの日本人は。あ、じゃあのサラリーマン窓際、だから窓際にはバランス悪い人がものすごい窓際に行くみたいな。
バランスよく見せたいからね。
そうそうそう、バランス良い人しか昇進しねえみたいな。まあまあどの会社もそうとは、だんだんね、いろんな会社あると思う。日本の高度経済成長はそんなでしたよ多分。
そうですよね。
アイデアが出て
るですよね。
企業にさせられてんだろうね、全部やんなきゃいけないからさ、うん、
なんかオールマイティな人が多かった気がします。
そうそう、なんか私なんかさ、もういつだって経理でミス出すんだからさ、あ、出しちゃうこと多いんですよ。まあ反省はするけど、はい、経理部のお金の計算得意な人もっとサポートしてくれよみたいな。
ああ、はいはいはい。
思うの。お前そんな得意だって、そのやり直しの長文メールが来て、いや、そんなメールを送るぐらいならお前で入力してくれよみたいな、心の中で思ったりとか。
はいはいはい、
でも絶対全部その支払いの担当になって社員に絶対に書き直させるみたいなのあるんですよ。
なんか、
あ、まあまあそういう会社多いと思うんですよ。だからその得意な人が引き取れば本当は早いのに。
そうですよね。
うん、いや本当にだ、逆に効率悪いんだよね。だから多分日本のさ大学の順位も下がってんじゃね。とりあえず全部できるみたいな、もやっとした子供しかさ、日本国内の大学いないから急に大冗談で喋り出す。いやーでもだから皆さんあの今日の希望は、うん、日本で窓際でももしフランスに行ったら昇進でいるかもしれないっていう希望を持って生きようという。
そう、日本の外出たら
結
構目立てるかもねみたいな。
いやじゃあちょっと それを胸の希望にしてですね、また月曜日から頑張ろうと思います。
あの場所変わるとね、人の価値って変わりますからね。
だね、だから本当は移動した方がいいね、風の時代だからね。
あ、
じゃあ皆さん移動しまくりましょうというというわけで、あのちょっとここで今日のお話は終わりにさせていただこうかと思います。ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、なんか植松さんお知らせとかありますか？
あ、そうですね、私結構ちょこちょこいろんなサイトで記事を書いているんですけど、
はいはいはいはい、
最近一生懸命書いてるのが、辻仁成さんのデザインストーリーズというサイトで、愛すべきデザインといって、
あの
私デザインの仕事をしているので、フランスのものについて、もののデザインについて語ってるページがあるんですけど、
はいはいはいはい、
それもし見ていただけたら嬉しいです。
おお、じゃあ後であのリンクも番組の紹介ページに貼りますんで、教えて皆さんそこから見てみてください。はい、
じゃあ
今日は、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
あ、じゃあ一回切りますね。
はい。
給湯流茶道はツイッターやフェイスブックページ、インスタなどやってますので、ぜひフォローしてください。給湯室の給湯に流派の流れるに茶道です。コツコツ集めた歴史ネタなどをつぶやいてますので、ぜひあの読んでください。また番組ではお便りを募集中です。ツイッターではハッシュタグわびさびジャニーさんをつけて投稿していただければ読みに行きます。あと、なんと僭越ながらスポンサーも募集中です。谷田阪急が宣伝の台本を作って、あの自ら読んで CM 流します。ご料金はそんな高いものを要求しませんのでご安心ください。いただいたお金でラジオのネタにある映画や美術館などの入場料に充てさせてもらってます。よろしくお願いいたします。また なんだろう、年間パスポートとか、美術館のチケットとか、もし余らしているものがあれば招待券とか、そんなものを寄付していただくのでも嬉しいので、お気軽にメールでご連絡ください。 offycesgmj@gmail.com、office 商業無常 @gmail.com になります。では今日はここまで。九刀流茶道プレゼンツ、日本文化をジャニーズに例えて楽しむハッシュタグわびさびジャニーさんでした。